私たちの父なる神と主イエス・キリストの母、恵みと平安とがあなた方にあるように。
柿やリンゴ、鶏を食べられるだけなら、まだしも人間が襲われています。連日のように負傷者が出るだけでなく、死者もあちこちで出ています。熊の出現は新しい命の危機です。この危機から逃れたい、解き放たれたい、自由になりたいと皆必死です。急に涼しくなってきたので、もう忘れてしまったようですが、今年の夏はものすごい猛暑でした。40度を超す暑さで、少なくない方が命を落とされました。そしておそらく来年の夏はさらなる猛暑、いえ酷暑が襲ってくるだろうと予想されています。地球温暖化、異常気象への対応は個々人の手には負えず、人類全体の本格的な取り組みが必要です。超大国がその気にならないので非常な難題です。しかし、大げさに聞こえるかもしれませんが、このままでは人間の存続が危ぶまれる危機です。この危機から逃れたい、解き放たれたい、自由になりたいのです。人類の歴史を振り返ると、さまざまな困難や危機から逃れ、解き放たれるために、自由になるために、途方もない努力が積み重ねられてきました。病気がそうです。日本でも戦前は国民病と呼ばれていた結核も、あるいは不治の病と恐れられていたハンセン病も、あるいは私の子供の頃でも流行りましたが、小児麻痺、ポリオも解決してきました。国民の2人に1人はかかると言われるがんも、早期検診も普及してきて、まだいろいろな治療法が、またいろいろな治療法が発展してきました。まだまだ解決はしていませんけれども、命の危機から少しずつ解き離れてきつつあります。病気からの自由だけでなく、貧困からの自由も進んでいます。さらには、さまざまな政治的、社会的抑圧からの自由が、長い時間をかけながら、しかし少しずつ、少しずつ獲得されてきました。しかしながら、もちろん道はまだまだ遠いのです。ウクライナへのロシアの軍事侵攻には、終わりが見えませんし、1948年のイスラエル建国以来の懸案であるパレスチナとの二国家共存は、この後何十年減れば解決するのか、それまでにさらに何十万何百万の犠牲者が必要なのかわからず、無力感に打ちひしがれます。20世紀に人類が経験した2回の世界大戦の教訓は十分ではないかのようです。不義と不公平、憎しみと争いから解き放たれ、自由にされて、正義と公平と愛と和解が支配する世界が来ることを願ってやみません。今述べたような、もろもろの危機というマイナスからの自由、は、これまでもそうでしたし、これからもそうでしょうけれども、紆余曲折を経ながら、 また時には後ずさりをしながらでも少しずつ前に進んでいくでしょう。それが人類の歩みでした。私たちは何かの支配や束縛から解放されて、自分の望むこと、やりたいことを何の制約もなしに行う、それを心から願っています。長い時間をかけながら少しずつその方向に歴史は動いてきました。しかしここで考えたいことは、人間の、また人間社会の、言うなら物理的な、生物学的な、あるいは社会的な危機からの解き放ち、自由になることだけではありません。それはとても大切なのは言うまでもありませんが、それらと同じように、いえ、それよりももっともっと大切で、かつ難しいことがあります。それは、精神的な危機から解き放たれること、自由にされること、自由になることです。精神的な危機というのは、内面の危機と言ってもいいし、心の奥の危機と言ってもいいのです。生と死に関わる、あるいは人間関係に関わるのも、もの、いえ自分自身というものの感じ方、考え方とも言えるでしょう。価値観の問題と言っても構わないでしょう。ただしかも厄介なことがありますが、その精神的な危機というものは、病気や貧困、社会的な抑圧などと違って、時として本人には危機として自覚されていない場合が少なくないことです。精神的な危機とは一体何でしょうか。私が第一に挙げたいことは、人間はどうしても自己中心的だということです。今風に言えば自己中です。自分自身が一番大事ですから、どうしても自分以外の存在、他者とか、あるいは隣人と呼ぶ人たちは2番目3番目になったり、自分が利用したり争ったりする相手にしてしまったりします。聖書を紐解いてみても、創世記では人間は神様に創造された時に、見よ、それは極めて良かったと言われたのに、あの蛇の誘惑にあって神に咎められた時に、男は何と言ったでしょうか。あの女が勧めたからです。しかも、あなたが私と共にいるようにしてくださったあの女が、と、が勧めたからです。と言って、罪を彼女に、いや、それ以上に神になすりつけて、自分の保身を図ろうとしました。女は女で、蛇のせいだ、と言い訳をしました。自己的、自己中心的の、そしりを免れません。人類の最初の殺人事件、これはアダムとエバの息子の間で起こりました。兄カインが弟アベルを嫉妬のあまり殺してしまいました。イエス様の千年前、イスラエルを統一した名君と呼ばれたダビデは、部下の妻の美しさに惹かれて、なんと部下を戦死させて、その妻を奪ってしまいます。自己の欲望に負けたのです。十二弟子の筆頭である熱血漢シモン・ペテロ、彼も逮捕されたイエス様を追って大祭司の館まで勇敢に忍び込んだのに、いざ自分の身に危険が及ぶと感じたときには、 もろくも愛してやまない主イエスを否認してしまいました。これらのどの事例を取り上げても、開き直って自己正当化しようと思えば何とでも言えるかもしれません。命あってのものだねだから、自分ファーストになって仕方がない、そんなふうに思います。それが人間というものなんだよと言います。しかし突き詰めれば、私たちの心の奥深くに巣くう自己中心性が原因なのです。もう何年も前のことですが、ある障害者施設、その障害者は、障害は身体障害だけでなく知的障害も精神障害も含む施設のことですが、その施設とその置かれた地域社会との交流を図るためのイベントが催されました。その中の一つにマラソンといいますか長距離走もありました。地域のいわゆる健常者の青年が颯爽と走り、知的障害を負った少年は遅れてしまいました。しかし青年が途中でお腹が痛くなって走れなくなり、うずくまってしまいました。障害を持った少年はのろくても一生懸命走って、とうとう青年がうずくまっているところまで追いついたら、彼は追い越すどころかその青年に近寄り見守り一緒にいて動こうとしませんでした。応援している人たちはせっかくの少年の勝つチャンスを逃さないようにと善意からですが大声で呼びかけましたが、少年にとっての唯一最大の関心事は動けなくなった青年のことだったのです。自分の勝ち負けではありませんでした。人の痛みを共有することでした。自己中ではなかったのです。その少年の心を理解することも評価することもできないとすれば、そんな現代日本の競争社会、そこを覆う業績主義、効率主義、成果主義、さらには勝利至上主義、自分さえ良ければというものの見方には、自己中心性につながる精神の危機があるのではないでしょうか。人間の自己中心性、それは人間の精神的な営みの中でも最も崇高だと思われている宗教の世界でも見られることです。人は罪や弱さ、また死の不安から何としても救い出されたいと真剣に願い求めます。それは誠に最もです。しかしその願望のゆえに、その願いのために神の戒めを守ろうとし、神を愛そうとし、救っていただこうとするとどうでしょうか。そのような極めて真面目に見える宗教的な行為でさえも、あえて強い言葉を使えば、自分のために、自分の救いのために神を利用しているということにならないでしょうか。純粋に何の利害損得もなしに、ただひたむきに純粋に神を愛し、神を拝み、神の御心である神の戒めを守ろうというよりも、実は自分のために、自分の救いのためにという要素が心に潜んではいないでしょうか。そこにルターは己の罪深さを認めたのでした。 マルチン・ルターはそこから何とか抜け出したい、解き放たれたい、自由になりたいと心底を願いましたが、それはやってもやってもかなわず、かえってもだえ苦しみました。ルターが聖書の中でもことのほか真剣に読んだ使徒パウロの書簡に見出したのは、その使徒パウロもまた同じことに苦悶したこと。しかし彼はとうとうその苦悶からの突破口を見出したということです。パウロはローマの信徒への手紙の中で自分の正体を包み隠さずさらけ出しています。こう書いています。私たちは律法が霊的なものであると知っています。しかし私は肉の人であり、罪に売り渡されています。私は自分のしていることが分かりません。自分が望むことは実行せず、かえって憎んでいることをするからです。私は自分の望む善は行わず、望まない悪を行っている。私の五体のうちにはもう一つの法則があって、私を五体のうちにある罪の法則の虜にしているのが分かります。私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるのでしょうか。ロマ書の7章にルル書いてあります。自分の力ではどうにもこうにも仕方がないのです。やれることは全部やったけれども、やればやるほど自分で自分を救うことはできないと分かったのです。自分のことは生粋のヘブライ人だ、ファリサイ派の最優等生だ、立法の義については非の打ち所のないものだと言ってはばからなかったパウロでさえも、自己の内容に救っている自己中心性を核とする罪から自力では逃れること、解き放たれること、自由になることはできなかったのです。ルターもそうでした。しかしパウロは聖書にその突破口を見出したのです。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を贖う備え物となさいました。ロマ書の3章にこう書いています。それが十字架による罪の許しでした。全くの自分の外からの一方的な無償の恵みでした。私たちがなすべきことはただ感謝してその恵みを受け入れることでした。それが信仰なのです。自分で律法を守って、自分で、真人間になって、つまり自分の技努力と行為によって罪から抜け出し、その報いとして神に受け入れられる、義とされるのではなくて、ただ神様の恵みによってのみ義とされる、救われるという、この無常の喜びの指針、福音を与えられたのです。そうです、パウロはもはや罪の虜ではなくなりました。罪人としての弱さを持ちながらも許されたおかげで、今や罪から解き放たれたのです。罪から自由にされたのです。これをルターはキリスト者の自由と呼んだのです。彼はそのように罪から自由にされた人間、自己中心性を核とする罪の支配と 束縛から解き放たれた人間のことを、徳善先生の訳ですが、キリスト教的人間、つまりキリスト者のことですが、キリスト教的人間は全てのものの上に立つ自由な君主であって誰にも服しないと高らかに宣言したのです。私たちはルターの主玉の名著と呼ばれるキリスト者の自由という本には、そうか、そういうことが書いてあるのかと思うかもしれませんが、実は彼はあの本の冒頭でキリスト教的人間とは何か、キリスト者とは 何だという根本的な問いを投げかけて、それへの答えを今紹介しました一つの帝大によってではなく、二つの帝大を並べて答えているのです。そしてそれが私たちを戸惑わせもし、でもその逆説的に聞こえる二つの帝大によって、ルターのまたパウロの深い福音理解に導かれるのです。ルターはさっき言いましたように、まずキリスト教的人間は全てのものの上に立つ自由な君主であって誰にも服しないと言ったその直後に、すぐ後ろに続けてこう言っています。キリスト教的人間は全てのものに仕えるしもべであって誰にでも服する。全てのものの上に立つと言ったのに、全てのものに仕えると言い、自由な君主と言いながらしもべというのです。誰にも服しないと言いながら誰にでも服するというのです。これでは支離滅裂というか、むちゃくちゃです。正反対のことを同時に言うのなら、これはもはや分裂していると言われてしまいます。さらに言えば、全てのものに仕えるしもべ、誰にでも服するというならば、一体全体この人のどこが自由なのだと思う人も当然いるでしょう。そんなのはまるで自由どころか不自由ではないかと思われかねません。それでもマルチン・ルターは大真面目でこう主張しているのです。レトリックをもてあそんでいるのではありません。二つの帝大はどちらも真実で、どちらが欠けてもそれでは真のキリスト者ではないというのです。二つの正反対の帝大はどう解釈したらいいのでしょうか。キリスト者は全てのものの上に立つ自由な君主であって誰にも服しないと、もう一つ、キリスト者は全てのものに仕えるしもべであって誰にでも服するを、その二つを どういう接続して結ぶかと考えてみると、そしてとかまたとか同時にとかといった接続詞でつなぐと、相反する事実が二つ並んでいるだけで、解決にはなりません。じゃあ自由な君主と使えるしもべを、しかしとかけれどもとかにもかかわらずといった接続詞でつなぐと、そうするとせっかく自由なと言ったりしたのに、その前者が少し弱まって聞こえるし、依然なぜどうして反対のものがつながるのかの答えは分かりません。これがルター特有の逆説的真理なのだよと言われても途方に暮れるばかりです。そこで私が考えたのは、だからとかそれゆえという原因や理由を示す接続詞でつなぐことです。そうすると驚くことにピタリとつながるのです。ルターの考えが納得できるのです。しかもそれは極めて聖書的な 発想法なのです。それゆえという接続詞でつないでみましょう。キリスト教的人間は全てのものの上に立つ自由な君主であって誰にも服しない。それゆえキリスト教的人間は全てのものに使えるしもべであって誰にでも使える。そうです、自由だから使える、自由な君主だから使えるしもべになる。もうちょっと言い足させていただくと、今や自由にされたのだから、いえ自由にしていただいたのだから、自己中心性や罪から解き放っていただいたのだから、私は感謝して喜んで隣人に使える生き方をしよう。イエス・キリストのゆえに自分の恵みのおかげで私はもはや自分のために、自分の救いのために、神様に受け入れていただくためにアクセスしなくてよくなったのです。自由にされたのです。一切の束縛から自由にされたのです。そうならば自由にされたものとしてどうすればいいのか。もはや自分のために生きなくていいのならば、どのように生きればよいのか。それは明らかです。私を作ってくださったお方の喜ばれる生き方、私をあがなってくださったお方がご自身が示された、身をもって示された生き方、そうです。利己的にではなく利他的に、自分中心ではなく隣人愛に生きる生き方です。それがキリスト者の自由な生き方なのです。イエス様が最も重要な掟として二つ挙げられたこと、マタイの22章とかに書いてあるあの二つの最も重要な掟のことは覚えていらっしゃると思いますが、一つは心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい、これが第一。そして第二もこれと同じように重要であるとおっしゃって示されたのが、隣人を自分のように愛しなさいでした。神を愛することと隣人を愛することです。ヨハネ福音書、今日の日課で福音書の日課でも朗読されましたが、イエス様が新しい掟としておっしゃったことはこうです。あなた方に新しい掟を与える、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。使徒パウロも隣人愛ということを強調します。ローマ書ではあなた方に新しい掟を与える、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。使徒パウロはさらに、あ、ごめんなさい、使徒パウロは勧誘するな、許すな、盗むな、むさぼるな、その他どんな掟があっても隣人を自分のように愛しなさいという言葉に要約されます。愛は律法を全うするものです。これはローマ書、そして、今朝の日課ガラテヤ書にも同じことが書いてあります。愛によって互いに使い合いなさい、律法全体は隣人を自分のように愛しなさいという一句によって全うされるからです。聖書には至るところに隣人愛の教え、隣人への奉仕の教えが書かれています。しかし忘れてはいけません、この掟あるいは教えには大元というか大前提があるのです。そのことを明明白々に書いてあるのがヨハネの手紙1です。愛する者たち、互いに愛し合いましょうと進めた後、そのすぐその後にこう続けます。愛は神から出るものです。 神は愛だからです。そしてその次、神は一人子を世にお遣わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお遣わしになりました。ここに愛があります。そして愛する者たち、神がこのように私たちを愛されたのですから、私たちも互いに愛し合うべきです。いいですか。私たちが愛し合うのは、愛すべきだから、愛さないといけないから愛するっていうのではないのです。神が私たちを愛されたのですから愛するのです。愛されたから、愛していただいたから私たちも愛するのです。ガラテヤ書に記されたパウロの語りかけをもう一度聞きましょう。兄弟たち、あなた方は自由を得るために召し出されたのです。ただこの自由を肉に罪を犯させる機会とせずに、愛によって互いに使いなさい。愛されたのですから、罪を許されたのですから、自由を与えられたのですから、その自由を生かして隣人を愛しなさい。これがパウロが全身全霊で教えてくれていることであり、ルターが宗教改革の最中に、そしてこの500年間変わらず教え続けてきたことなのです。愛と自由と奉仕、この3つは切っても切り離せないのです。罪の束縛から解き放たれることと利他に生きること、罪からの自由と奉仕への自由、この2つは一つのコインの裏と表なのです。この両者があって初めてキリスト者の自由は実現するのです。このことを土台として、その実践については午後に引き続きご一緒に考えていくことにいたしましょう。人知では到底計り知ることのできない神の平安が、あなた方の心と思いとキリスト